方のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、スタジオには倉敷歯科医師会から今日はですね、馬越道隆さんにお越しいただきました。馬越先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
先生は2回目のご登場ということで、はいはい、ね、とにかく僕はロビーにいらっしゃる先生に名刺をばらまくという、はい、私は2回目だったなと思いながらも出したものはもう返せないという感じでご挨拶させていただきましたので、
いやいやいや
さてさて先生、今日のお話はどんな内容でしょうか。
今日は虫歯についてなんですけど、はい、まあ、虫歯の中でもですね、根面右食もう全くわからないと思うんですけど、歯の根の虫歯ですね、はい、根っこの虫歯についてですね、まあ、話をさせてもらおうかなと思います、
うん、根っこの虫歯っていうのはちょっとまあこれから出てくるかもしれませんが、その根っこの虫歯の人が増えてる。
そうなんです、ものすごく増えていてですね、はい、まあ、今まではまあ虫歯の数がすごい減ってるように、まあ減ってきてるんですけど、実際ですね、
はい、
まあ、最近になってですね、まあ、根面右食、うん、まあ、根の虫歯っていうのがすごい増えてきてですね、今非常に問題になってきています、
はい、
で昨年2022年の8月、あ、昨年じゃなかったですね、うん、に新しいガイドラインが できましてですね、根面右食のガイドライン、うん、日本歯科保存学会というところがですね、この保存学会というのは、歯のまあ虫歯を専門に治療するような学会があるんですけど、
はい、
そういったところが新しいガイドラインを出してですね、まあ、根っこの虫歯に対してですね、まあ、削らずにですね、まあ、フッ素を中心にした対応しましょうというふうなですね、ガイドラインを最近出しているので、まあ、今日そういった話をね、うん、させてもらえればと思います、
うん、
まあ、概要なんですけどね、
はい、
まあ、高齢化社会を迎えてですね、はい、まあ、中高年のですね、まあ、歯の数が増えてきているんですね、
うん、
で歯の根っこに発生する虫歯も非常に増加しています。厚生労働省のですね、歯科疾患実態調査でですね、
はい、
経年的にですね、高齢者における虫歯の、上昇が報告されていてですね、
うん、
我が国でですね、60歳から78歳のですね、高齢者287人を対象にした疫学調査では、
はい、
根っこの虫歯がですね、まあ、53.3% もあったと報告されています、まあ、約半分、うんうん、虫歯があったというふうなことがですね、報告されています、
は
い、
うん、
でこの根面右食、まあ、根っこの虫歯増加傾向にあってですね、
はい、
まあ、特に問題となっているのがですね、まあ、通院できない方の要介護者の在宅医療とかですね、
はい、
施設の介護現場では非常に問題が起きています、まあ、治療ができないのもありますし、ケアができないということで、まあ、非常に問題になっているんですね。
先生、その歯の根っこっていうふうにおっしゃってるんですけど、
はい、
僕のイメージでいくと、なんか歯の根っこってなんかこう歯茎の中に入ったこのギュッと入ってるところかな。
素晴らしいです。
合ってます。
そこです。そうなんです。その根っこ、そこなんです。
そこが虫歯になるの？
そこが虫歯になるんです。今おっしゃったところで、もう虫歯って言ったら歯の頭の部分、白いところですね。
そうですよね。
まあ、虫歯のポスターとか歯のポスター、あそこが虫歯になると、まあ、あそこが虫歯になりやすいんですけど、
はい、
でもですね、大人の虫歯、高齢者の虫歯っていうのは、さっき言った歯茎の中に埋まったですね、この根っこですね、うん、木の根っこの部分がですね、はい、虫歯になるんです。
そこが増えてきている
という。そこが増えてる、まあ、これさっき原因はですね、まあ、歯茎が下がることによるんですね、
うんうん、
まあ、歯茎が下がったことでですね、そこが虫歯になってしまうんですね、
うん、
でまあ、高齢者の虫歯ってなぜ増えているのかというとですね、
そうですね、
うん、皆さん8020運動というのはご存知でしょうか。
知ってます。80歳で20本の歯をキープしましょ う。
素晴らしい、素晴らしい、
ありがとうございます。なんか先生に褒められたらちょっと嬉しいな。
ありがとうございます。
最近あまり褒められないんです。
いやいや、これは本当に素晴らしい、
はい、
これ歯科医師会がですね、
はい、
平成元年に実はですね、うんうん、一生懸命運動を起こしてですね、開始、はい、もう約35年ぐらい前なんですね、で今の達成率はですね、
うん、
今 50% にもなるんですね。すごいことなんです。
すごいすごい。
で最初はですね、
はい、
その平成元年は 10% 未満だったんですね、
うん、
それがですね、2007年には 25% を達成して、
はい、
で2016年にはもう今 50% を超えています、
はい、
これは非常に もうものすごい成功した運動なんですけど、
うん、
実際ですね、 まあ、ものすごい達成はできているんですけど、うん、歯が残っている人がまあものすごい増えてきているんですね、
はい、
で昔に比べるとやっぱりあのそういれば昔の人ってそういればの人のイメージってすごい多いと思いますよね。
はい、
でそういればの人っていうのはですね虫歯には全くならないんですね。あの歯がない、
ないからね、
ないですね、
う
ん、歯がある人がやっぱり虫歯になるんですね、うん、で8020運動の達成率がですね、まあ、増えれば増えるほどですねこれも逆説的になるんですけど、
ええ、
高齢者のですね虫歯の数っていうのは増えてくるんですね。
そうか、歯があるからそれは増えてきますね。
そうなんです、そうなんです、
データ上はね。
そうなんです、まあ、歯を抜いてしまえば、ね、もうカウントされないんですけど、はい、そのせいでですね虫歯っていうのは非常に増えてきているんですね、
うん、
で以前木村先生も話したことがあるんですけど、
はい、
子供の虫歯とかはですね、うん、もうだんだんものすごい減少してるんですね、
はい、
実際、1940年代っていうのはその 40% 前後だったんですけど、うん、まあ、高度経済成長期とか砂糖の摂取がすごい増えてですね、
はい、
幼児や小学校で、まあ、80%から90%、まあ、ほとんどの人がですね虫歯になっていましたが、
はい、
もう今は減少してですね、うん、まあ、20% 近く数値がもうだいぶ下がってきています。
そうですね、
はい、まあ、これはフッ素入り歯磨き粉とかですね、
そうそうそうそう、
まあ、歯磨きの習慣、まあ、ちゃんと歯磨きしなさいとか、
はい、
あとおやつの与え方とかですね、食生活の改善とか、まあ、あと定期検診とかも非常に貢献しているのかなと思われます、うん、ただですね高齢者の虫歯っていうのがですね、うん、先ほど言った理由でですね、うん、ものすごくこう増えてきているんですね、
うん、これだから下がって歯茎が下がるからじゃあそこの虫歯が多くなってるということ。
そうなんですね。でまず歯茎が下がる原因っていうのがいろいろありましてですね、
はい、
まあ、歯周病によるものがまずもちろん当然考えられますよね、まず歯周病で骨がなくなってきて、はい、まあ、そのせいでですね歯茎も下がってくるんですけど、
はい、
まあ、実はですね歯茎っていうのはですね加齢変化で下がってくるって言われているんですね、
はい、
もう誰しもが下がってくるんですね、うんうんうん、でまあ、30代ぐらいからちょっとずつ歯茎って下がり始めるんですね。あんまり知られてないんですけど、
うん、
で50代では8割以上ですね、60代ではね 100% ぐらいも歯茎は下がってると言われています。だいたい10年で約、まあ、2ミリぐらいですね歯茎が下がってくると言われているんですね、うんうん、まあ、以前福山雅治さんがラジオ番組でですね、うん、はい、いやなんか歯茎が下がってきたって言われちゃったよみたいなこと言われて、
うん、まあ、
福山雅治さんでも
マシャでも、
うん、そうなんです、歯茎が下がる、
ちょっとびっくりですね。
そうな、まあ、全員がね誰しもが下がるんですね、加齢変化なんですね。
福山雅治が下がるんですが大谷としみはもっと下がると思うんです
よ。いやもう僕はもうものすごい下がってる。
本当です
か、ね、はい、そんなことない
ですよ、はいはい、でまだなりやすい原因としてですね、
はい、
その根っこの部分でですねその歯の頭の部分と違って非常に柔らかいんですね、まあ、虫歯にそもそもなりやすいんですね。
そういうことなんだ。
構造的にですねなりやすいんですね、
は
い、
うんうんうん、
で、まあ、よく歯医者さんがエナメル質っていう言葉を使うんですけど、
はい、
歯の頭の部分にはエナメル質っていう、まあ、鎧みたいなものがまとってるんですけど、
ええ、
それがねペーハーって理科の実験で習ったと思うんですけど、
ね、うんうん、
酸性度を表す、
うん、
のものなんですけど、ペーハーが 5.5 ぐらい溶け始めるんですね。だいたいペーハー7で中性って言われてるんですけど、
は
い、5.5 ぐらい溶けるんですけど、
はい、
そのまあ根っこの部分っていうのはもうペーハーが6ぐらい溶け始めると言われてるんですね。だから中性に近い状態でも溶け始める、
うんうんうん、
なので非常にまあ虫歯になりやすいんですね、
はい、
あとですね、まあ、歯茎が下がったことでですね、
はい、
まあ、歯が長くなるんですね相対的に、
はいはい、
口の中にこう見えている部分が
出てくるんですね。
なんかそういうことです、うんうん、出てくるの で、
うんうん、
でその分ですね歯磨きするその面積っていうのが増えてくるわけですね、
うんうん、
特に根っこの部分っていうのはなかなか汚れがたまりやすくてですね、なかなか磨きにくいので、
はい、
汚れがたまりやすくなるので、うん、まあ、そのあたりも虫歯になりやすい原因かなと思います、
うん、
あと高齢になるとです、まあ、どうしてもですねもう手先がまあ不器用になってくるので、
あ、まあね、
まあ、うまく磨けない、
うん、そうね、
まあ、そういった要因もあります、
はい、
あとですねいろいろあります唾液量の減少、唾液が唾が、ね、出なくなってくるっていうことも原因と言われています、
うんうんうん、
まあ、加齢変化で、まあ、唾液が減ったりとかですね、
うん、
お薬によって唾液量が減少したりします、まあ、血圧の薬とかっていうのはどうしてもこうおしっこを出すようなお薬とかがあるので、うん、口の中の水分量が減ってきたりするんですね、
うん、
あと、まあ、唾液は口の中の汚れを流したりですね、口の中の酸性を、まあ、中和する作用も持っているので唾液量が減ることで、まあ、虫歯っていうのは非常に、まあ、リスクがですね上がってくるというふうに言われています。
はい、
そんな感じですかね。
でもそのイメージがわからないというか、じゃあ歯の根っこが虫歯になったらどんな感じになる、イタタタタってなるのかな、そこが、
うん、これね、イタタタなることもあるんですけど、はい、ないことの方が多いと言われているんですね。
気づかないですね。
気づかないですね。その神経というのは大体こう細くなってくるんですね、高齢になる、はい、神経まで虫歯が行くとこう痛みとかを感じやすいんですけど、うん、神経が細くなることでですね、なかなか痛みに気づきにくいことが多いんですね。
はい、
で、まあ、存在に気づいたときは実はですね、もうかなり進行していることが多いんですね。
はい、
根っこの色が黄色なんですね。歯は白くてですね、虫歯って分かりやすいんですけど、そもそも歯医者でもなかなか見つけにくい虫歯なんですね。
うん、
でさらにですね、まあ、進行が激しいとですね、もう治療ができないことが多いです正直。で突然ですね、歯茎から歯がですねボキッと折れるんですね。折れてしまって、まあ、飲み込んだりする危険性もありますね。なかなかもう正直難しいような虫歯です。根っこの虫歯っていうのはちょっとね、今言葉だけだと分かりづらいんですけど、うんうん、横方向とかにも虫歯が広がりやすくてですね、根っこを取り囲むようにですね、もう円を描くようにですね、虫歯が進行してこう真ん中にどんどん進行していくようなイメージでですね、進行していくので、で根っこの下の方にも進行していってですね、なかなか治療が難しいっていうのが現状です。
いやいや先生、だからその例えば上にできたら穴開けてかぶせをしたりとか治療できるとか。
そうなんです。
根っこはどうやってやるんですか、
根っこがね。ほぼできないんですね。
ほぼできないんですか。
ほぼできない、やる先生もいるんですけどね、本当に難しいことが一般的な、おっしゃるさっき言ったことが本当に的確でですね、一般的な虫歯の治療ってですね、削って詰めるっていうのがまあ僕ら の仕事なんですけど、例えば神経を取ってかぶせることができるんですけど、根っこの虫歯っていうのはですね、さっき言ったようにですね、歯の根っこを取り囲むように進行していくんですね。まあ、虫歯を削ることが非常に難しい、まず手技的に難しいんですね。で下手に削るとですね、まあ、歯が折れちゃうんですね。下手にやってしまうとです、やったことで折れてしまうことで、もう非常に難しいと言われています。
はい、
でまあ、神経の治療とかですね、痛みが激しいときは神経の治療をすることが一般的なんですが、根の治療は、まあ、神経の治療をしてもですね、歯茎の下に、まあ、虫歯が進行しているので、かぶせを作ったりすることがなかなかできないことが多いです。で、まあ、とりあえずですね、まあ、神経の治療をしてなんとか残してもですね、やっぱり根っこに虫歯が残ってるので、
はい、
そこにまあ汚れが溜まってですね、歯茎の腫れや痛みを起こしてですね、結局痛みがあるということで、まあ、抜歯になることがあります。
ほう。
で抜歯って聞いたらですね、まあ、グラグラの歯をこう抜くのは簡単なんですけど、根っこの虫歯の抜歯っていうのは非常に難しいんです。
ちょっと怖いですね。
怖いんですよこれね。
なんかもう無理やつだって、それグッて抜くんでしょ多分。
そうなんです、グッと抜くんですけど。
どうやって抜くんですかね。
そうそれ、大体歯医者さんって、まあ、ペンチみたいなもので抜いたりとか。
いやいやいや、まあね、イメージがね、
マイナスドライバーみたいなものでこうグリグリグリグリして抜くんですね。
そうでしょ。
で根っこの虫歯っていうのはですね、もうこれ恐ろしいのはですね、まあ、抜こうとすると虫歯の部分で歯がまず折れるんですね、ボキッと。
あ、弱ってる。
弱ってるとから、はい、で根っこだけ残るんですけど。
最悪ですね。
そうなんです。でその歯茎の下に根っこの部分が残るんですね。
はい、
でそれを普通になかなか抜けないことが多くて、まあ、抜けることもあるんですが、抜けないことが多くてですね、ちょっとここら辺はちょっとイメージできないかもしれないんですけど、まず歯茎を切るんですね。メスで切らせてもらってですね、
だってもうつまめないですもんね、だって折れてしまう。
つまめない、それなんです、ね、つまめないので、
もうちょっと切らしてもらって。
そうです、はい、そう切ってですね、めくるんですね歯茎を、めくってマイナスドライバーをねじ込むんですけど、
はいはい、
言ったようにですね、虫歯でこうボロボロのところにねドライバーが引っかからないんですよ、
ね、
ボロボロだとですね、ボロボロ崩れちゃうので。
わかります
骨を削るんですね、その歯と骨の間の骨を削るんです、
はい、
で健康な歯ができたところにそのドライバーを入れるんですね。
そうじゃないとかかんないですからね。
そういうことなんです。
ほうほう。
それでグリグリすると歯が持ち上がってくるんですけど、おっしゃる通りなんですね。その健康な歯が出るまで骨を削らないといけないのと、 高齢者って歯と骨がくっついてくるんで、癒着っていうんですけど、加齢変化でですね、骨と歯っていうのはくっついていくので、非常にもう抜歯がですね難しいんですね。もう全然違います。グラグラの歯を抜くのとですね、全く難易度がもう全く違います。でこういったそのまあ歯の根の虫歯でですね抜く、歯を抜歯するような人っていうのはですね、患者さんがまあご高齢でですね、あんまり体力がない人が多いんですね。でまあ例えば歯科医院とかではこういった歯を抜くのを得意としている先生もいるんですけど、実際抜けない先生もいます。こういった特殊なちょっと抜歯になる、はい、歯茎をめくらないといけないので、グラグラしている歯を抜くのはちょっととわけが違うの で、はい、で実際これがですね、まあ、介護現場とか在宅医療とかでですね、まあ、こういったことが起こるとですね、抜歯ができるかというとですね、まあ、やっぱ施設が機材もないですから、なかなかそういったですね抜歯をする先生はあんまりいないんじゃないかなと思います、なのでもう最近その2022年のガイドラインではですね、もう歯を削らずにですね、
どうする
歯を強くしようということでですね、もう歯を強くすることで虫歯の進行を抑制しようということが、まあ、最近になって、まあ、提唱されているんですね、これを聞いたらなんか歯を削らずになんか薬を塗っただけで治るというふうに思いがちなんですけど、まあ、そうではないんですけど、まあ、歯を強くするというのが今非常に言われています、まあ活動をね、まあ、ゆっくり遅くさせようというような、まあ、考え方ですね。
どうやって遅くするんですか。
そうなんですね、フッ素ですね、よく聞く子供とかにいるフッ素を塗ったりとかですね、まあ、ちょっと最近はあまり塗らないんです。サホライドって言ってですね、フッ化ジアミンギンって言ってですね、ちょっと歯は黒くなっちゃうんですけど、そういったことでですね、虫歯の進行を遅らしたりですね、フッ素線香、ぐちゅぐちゅうがいですね、これも子供がよくするんですけど、そういったことをすることで虫歯の進行が遅らせるんじゃないかなということが言われています、で令和4年度にですね、65歳以上のですね、患者さんに対してですね、歯の根っこの虫歯に対するフッ、フッ化物の塗布がですね保険導入されたので、まあ、どの歯科医院でもですね今フッ素が65歳以上の方は塗布できますので、まあ、それを塗ることでですね、少しでも進行が遅らせることができるんじゃないかなと今思います、で、まあ、自宅でできる処置としては、まあフッ素濃度の高い歯磨き粉を使用することが言われています、まあ、これ限度があってですね、まあ、大体日本では 1450ppm っていう濃度、まあ、これ濃度なんですけど、ちょっと僕も詳しいことはよく分かってないんですけど、まあ、濃度なんですね、と、まあ、フッ素線香を取り入れるのがいいかなというふうに思われます、まあ、ただ効果はですね、実際高齢者よりも小児の方が非常に効果は高いんですね。これが悲しいところでですね、まだ歯が出来上がってないので小児の歯っていうのは非常にフッ素を取り込みやすいんですけど、大人の歯っていうのはある程度成熟しきってるので、取り込む力は弱いんですけど、まあ、フッ素を頻回に何度も何度も塗布することで、まあ、強くしていくしか方法はないのかなというのが今の現状です。
強いフッ素はないんですか先生。先生持ってるんじゃないですか。
実はあれ歯科医院にはあるんです。
やっぱあるっちゃあるんですね。
歯科医院でね、まあ、ですね、9000ppm ぐらいのフッ素を塗るのが結構高いんです。子供とかに塗るフッ素、あれを塗ってる、すごい甘ったるいんですけど、あれを塗るのが一般的でですね、なので歯科医院でフッ素を定期的に塗るのがいいんじゃないかなと思います。ただですね、日本じゃなくてですね、海外ではものすごい高いフッ素濃度が売られているんですね、5000ppm のですねフッ素濃度の歯磨き剤が販売されているみたいでですね、まあ、この、ガイドラインをちょっと読んだところですね、まあ、それをで歯磨きしたらだいぶ進行が止められたっていうことがあるので、まあ、日本ではちょっと売ってないんですけどね、個人輸入とかしてもらえたらできるんですけど、ものすごく高くなっちゃうんですけど、そういった歯磨き粉とかが、まあ、できたら日本でも出たらいいとは思うんですけど、ちょっと今日本では売ってないんですけどね、まあ 実際その効果的な治療がなくてですね、対応できていないっていうのが、うん、今の現状になります。
そうですね、
うん、なるべく、進行を遅らせようというのが今のガイドラインでですね、実際根の虫歯っていうのはなかなか知ってない人も多いので、これを機にですね、歯科医院の方にですね行ってですね、フストとか、検診についてですねちょっと、していただければなと思います。
そうですね、このコーナー始まって以来の何かちょっと冷や汗をかくようなシーンもございましたけれども、それでも歯の根っこの虫歯っていうことは皆さんの頭に残ったと思いますので、
根の虫はちょっと怖いので、
そうですね、
ぜひ歯科医の方でフッ素をですね塗ってください。
はい、ということで今日はですね、倉敷歯科医師会から馬越道隆先生にお越しいただきまして、歯の根っこの虫歯についてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。